矢吹ジャンプのドラバナーということで、どうもアガリスクエンターテイメントの矢吹ジャンプです。ドラバナー第12回でございますね。3月が実は2回目なのかな。3月5週金曜があったんですね。なんで1週目とこの最後の5週目に僕が当たるということで、だから5月から始まったのに4月を待たずに3月で第12回、月1よりちょっと多い感じになってるっていうことなんでしょうか。まあでも月1と思えばちょうど1年目、1年ということですかね。12回という形になりまして、まあ3月がね、もうじきに終わるというか、明日までかな。今日が30日ですからね、31日があって、日曜日が1日でもう4月に入るということで、いろいろ新生活の始まる時期でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうかということでございますね。でね、あれっすよ、アガリスクのいろんなこと、ウェブ関係のいろんなことを4月から一新しようというか、新しくしよう、全部じゃないんだけど、まあ新しくしようということでね、なんかホームページとかもね、4月からちょっと変えようかみたいな話があったりですとか、このね、いろんなウェブ企画みたいなものもね、新しくいろいろ始めようかとか、いろいろな流れの中で、ドラバナ今回最終回でございます。なんかね、なんですよ、いろいろ、やろうとか、なんとかっていう話の中で、やめようっていうのもあるよね、そりゃね。打ち切りなのか?わかんない。とりあえず、12回目、ちょうどまあ1年分というところで区切りもいいので、そんな感じで、今回ね、ドラバナ最終回でございますよ。寂しいですね。まあね、一応また4月からのそのなんか話の中でもなんかしかはやると思うんですけどね。まだちょっとね、細かいことがわからないんであれなんですけれど。まあまあ、いろいろだから新しくなっていくと思いますよ。まあ残るものもあるんでね、多分、そんな感じになると思うんです。まだね、なんかよく僕もね、把握しきれてないのでね、新しいのが始まったり終わったりがどれがどうなってるのかっていうのがね、いまいち僕も分かってないんですけど、とりあえずドラバナは今回が最終回です。残念。さよなら。って終わる、まだ終わんないです。このね、最終回ちゃんとやりますけども。そのわけでね、最後ね、何、か、でもやっぱりね、せっかくだから好きなもんやろうよというのもありまして、最終回のテーマは、リーガルハイでございます。リーガルハイでドラバナです。まあね、リーガルハイ、これまあ、シーズン2まであったり、スペシャルが2個ぐらいあったりとか、いろいろしてますが、まあ今回お話しするのは完全にシーズン1に限ってお話しする感じになるかと思います。見返せたのはシーズン1だけだからっていうわけでもないんですけどね、やっぱりシーズン1がやっぱり面白いんでね、やっぱりシーズン1で話したいわけですよ。まあシーズン2もまあどうせだったらと思って見返そうかなとは思ってるんですけどね。リーガルハイ第1シーズンの話なので、やってたのが2012年の4月クール、2012年だから4月だから6年前ですかね。6年前ぐらいに始まった。もう、でも6年も前なんですね。まあ、主演は堺雅人で、荒垣ガッキーですね。荒垣結衣。で、あとはまあ、そうですね。里見浩太郎さんが出てたりとか、生瀬勝久さんが出てたりとか、あと小池栄子、田口、あれなんて、だっけ、田口くんね、蘭丸くん、くんとかが、レギュラーメンバーでしょうかね。まあ、ドラマな結構連続ものというか、続いてる系のものを多くやってた印象なので、あれですよね、意外と1話完結の話をが珍しい、ドラマを取り上げるのが珍しい気がするので、あれなんですが、リーガルハイはもう完全な一話完結ものですよね。当然その破天荒というか負け知らずの 手段を選ばぬね、コミカド健介ですよ。コミカド先生と、真面目なね、まゆずみちゃんですよね。ガッキーですね。が、コンビというか、まあ、ガチャガチャやりながら、いろんな事件だったり、いろんなあれだったりにこう絡んでって、まあ、いろいろやるっていう。まあ、面白いですよね、リーガルハイ。これはもう、ドラマ始まって始めた時にもう半端なかったっすよね、面白さが。まあそりゃシーズン2もできますわとかスペシャルもやりますわっていう話ではあるんですが、やっぱりね、すごかったですよね。で、ね、小ネタ系ですよね。会話の面白さとかももちろんあるし、ストーリーとしのね、その、逆転的なそのどんでん返し的な面白さとかももちろんあるんですけど、まあ、小ネタでね、いろんな、ちょい役でなんか結構すごい人を引っ張ってきといてネタにしてたりとか、いろんなことをやってるんで、まあ面白い、楽しみ方がいろいろあるドラマではあるんですが、まあでもやっぱり、素直に普通に、この掛け合いが面白かったり、お話が面白かったりというとこがしっかりしてるから小ネタも活かせるんでね。そういう意味でやっぱり、非常に完成度の高いドラマというか、楽しませてるエンターテインメントなドラマでしたよね。本当にね。で、まあどうせね、1話完結なんで、まあちょっと一個ずつというか、思い返して話していくわけなんですけど、まあ第1回がね、まあいきなり、まあ、殺人事件の、刑事事件というかね、殺人事件の、弁護から始まるわけですけれども、まあ、ガッキーが、まあ、その、容疑者の弁護をしてて、容疑者って言わないのか、もう告訴っていうかね、あれして裁判になってるわけですから、なんだ、被告人か、被告人のね、弁護をするんだけれども、まあ、状況証拠ががっつりっぽい感じになってて、まあ、ダメだよ、となってる中で、最初楽器はあれなんですよね。生瀬さんやってるあのミキ法律事務所ね、ミキさんのところにいたんだけども、まあ、で、まあ、どう考えても状況が悪いと、君はこの件から離れなさいと言われるんだけども、まあ、そこでね、秘書、ミキ、生瀬さんの秘書をやってるね、小池こう沢地さんが、こう、助けてくれる人がいるかもしれませんよと、あの人だったら勝てるかもしれませんよって言って、紹介されるのが、坂井正人、コミカド健介でございますね。まあ、ただまあ、金に汚くてもやりたい放題で、お調子に乗ってるコミカドさんが、まあ、ガッキーとは合わない、ということで、まあ、反発したりしつつも、なんとか助けたいっていうんで、まあ、やり始めるわけですね。で、まあ、その最後の最後に、こう、逆転で、まあ、地道にいろいろやってたガッキーと、まあ、それをもとに口八丁で、まあ、ドカンと逆転する。ね、コミカドさん先生と坂井正人のあれであれするんですけど、まあ、あれはばっかりな、まあ、勝つわけですけどね。これはまあもちろんその逆転勝利無罪を勝ち取ったっていう面白さはもちろんあった中で、これがやっぱり普通じゃないというか一味違うぞって思ってたのは最後の最後ですよね。そのまあ、その被告人が無罪を勝ち取って解放されるんだけども、その被告人を追い詰めてたその刑事ですね、捕まえてその自白を強要した刑事が、まあ、自白強要をあれしてこう逆転するわけだけども、その刑事に去っていく刑事に対してその無罪を勝ち取った被告人がこう次はお前殺しちまうぞ的なことを言うわけですね。そのボソッと言った言葉をボソッとつぶやいた言葉を聞いたガキがあれもしかしてこれあれってなるっていう。でまあ人を信じてまっすぐになそのガキに対してね、コミカド先生がこういう坂井正人がね、そういうこっちゃねえぞと、被告人っていうか違う依頼人の、に対して勝つっていうことが大事なんであって真実となんかどうでもいいんだぞという話をする第一話になるわけですね。まあびっくりしますよね。でまあそういういろいろがあって揺れた結果こう 三木法律事務所を辞めて、まあ、コミカド法律事務所の方に、コミカド先生の下に、まあ、楽器がつくという形になって、まあ、でも、あれこれしながら続いていくわけですけどもね。で、第2話が、あれか、著作権のやつが第2話か。ね、バスエノというか、ライブハウスでやってるようなパンクロックの子たちが自分たちの曲をパクられたっつって、訴え出るのが、もう超大物の音楽プロデューサーの作った曲に対してで、そこが著作権がどうこうで、まあまあ、やるわけですね。これゲストが、福田沙紀だったのか。そっかそっか。あと、久保田正孝とかがいるんだね。これもまた面白かったですよね。まあ、要は、その、超大物プロデューサーっていうのがもう完全に秋元康意識した設定になってるわけですね。まあ、アイドルとかの曲とかも作ってて、年間何百曲って作ってるみたいな。3日に1曲作ってんのか、あんたは、みたいな。そんな感じの曲をものすごく作ってるっていう中で、こう、その、パクったっていう話を追っかけていくと、まあ完全にゴーストがいて、そのゴーストが実はその、依頼人のパンクバンドに前いたメンバーでっていうのが分かって、ってなっていくわけですね。これも、まあ、その、相手方の弁護人が三木先生ですね。生瀬勝久なんだけど、まあ、その、パクリがバレたというか、ゴーストがバレて、ゴーストの子が、まあ、パクったっていうのがバレた時点で、その子を切って、ね、そいつが悪いんだってことにしちゃおうかっていう中で、その、ね、プロデューサーは、いや、ダメだよと。ゴーストなんか絶対に認めないっつって、まあ、勝ちになる。まあ、訴えを飲むというか、和解案を出して、クリアするんですよね、これね。なんで、まあ、結果的に、坂井正人と楽器組が勝ちといえば勝ちになるわけだけども、それもやっぱりなんかね、こうね、音楽プロデューサーの人のその、自分が書いたっていう形で売れてるんだよと、そのゴーストなんか認められるかっていう、それもなんかね、一つのこう、あれが、心意気みたいなものはある形になってて、どっちがいい悪いじゃなくて、こう、面白さになってますよね、これね。そう。ほんで、音楽プロデューサーの話も、まあまあ、その、風刺的なね、その秋元康氏狙いの面白さみたいなのはちょっとありましたよね。これは面白かったですね。あいた。で、第3話がストーカーの話だ。ね。これストーカーの話、これはまあ話としては比較的普通なんだけども、あれか、ガッキーが一人でなんとかせいやって言われてたら、相手のケンジの方が、大学時代の恩師かなんかなんですね。恩師っていうか、まあ、大学時代の先生ですごい、ガッキーが片思いしてた人なんですね。で、その関係でなんかいろいろ事件を追っかけていく中で、まあ、ガッキーの過去の思い出みたいのがちょっとずつ出てきたりして、なんかそのストーカーって、あの頃の自分もちょっとストーカーっぽいみたいなのを感じたりとか、純粋な気持ちで追っかけて、出たのが相手にとってなんかあれだったりみたいないろいろがあって、まあ結果的にはね、その依頼人というか被告人、ストーカーの被告人の人がまあ相手を思って罪を認めるというか罪を引き受ける感じになって、まあ結果的にガッキーはだから負けたっていう形なんだけど、まあまあ、負けたら許さんっつってた坂井正人が、まあ、依頼人が望んだ結果だから、まあ今回は不問にするよというところでなんかこうね、するわけですが、まあ、だからまあ、ガッキーがちょっと成長した回でもありますよね、このストーカーのやつね。で、第4話があれか、マンションの建築みたいので揉めるやつですね。まあまあ、その、マンションを勝手に建てられそうになって、住民側として、 ガッキーがこう行こうとしたら、まあその町内会で決まった弁護士がいるからって言って断られてっていうか、弁護士がいるからっていうんで、あ、じゃあそちらにって言ってたら、ね、坂井雅人はそのマンション建てる側の方につく弁護士になっちゃって、まあガッキーがすごい微妙な立場で出てくる感じになるんですね。ただまあ、だからガッキーはマンション建てる側のために動かなきゃいけないんだけど、ついつい住民側のためにみたいなことを思ってやってたら、あれってなる話ですよね。最初にガッキーに話を持ってきた人っていうのは、純粋にマンションをのこうね、高さとかを低くしてほしいとか、建てないでほしいっていうことで言ってたんだけども、町内会の方はもう企業から金取れりゃいいやみたいな感じの人たちが先導してて、なんか元々の目的がなくなった、ただのマネーゲームになってしまうっていうやつですね。で、まあガッキーはまあその自分の目線でこっちの人を助けたいって言ってるんだけども、これもまたね、坂井雅人が、まあ、でっち上げ話ではあるんだけど、その建築会社、建築する側の方の人たちのかわいそうなところみたいのをふっと見せて、まあ、嘘なんだけども。まあ、それで楽器の気持ちが揺れるのを見て、だからそういうことだと。目線一つで変わっちまうんだよという話をするわけですね。まあ、だから依頼人が誰か、依頼人の利益のためにやるのが弁護士ですよと、正義とかそういうんじゃねえんだよっていう話ですよね。これがマンションのやつですね。第5話は何？あ、政治家のやつか。ね、闇献金的なやつで、大物政治家がついにこう落とされかける中で、まあ、構想するかしないかみたいなんで、弁護団はもう使えねえから全員クビねっつって、坂井雅人に話が回ってくるっていう回ですね。これもまあ検事側、検事、まあ特捜班というかね、その追い詰める側の、うん、政治家をとっ捕まえようとしてる側にもまあ不正が実はあってみたいな感じで、その不正にたどり着いて、これなら控訴できるぞってなるわけだけどもっていう、そのこれもね面白かったですよね。政治家だから、金に汚い政治家はダメだっていう世の中に対して、いや、そういう力、金を持つっていうことは力を持てるだけの力量がある政治家であってね、そのクリーンなクリーンなって言ってるから、政治家が逆に力を持てなくなったり、まあしょうもないやつが政治家逆にね立っちゃって、で結局ダメになるじゃねえかっていう話になってて、そのね、金を積み重ねてる人のこう政治家って、実はそれが大事なんだぜっていうところをちょっと目線的に入れたりする、これも面白いですね。だから結局ストレートじゃない目線が面白いんですよね、イエガルハイね。これね面白かったですよね。これ江守徹がそのね大物政治家をやってて、まああの人こういうの似合うよね、すごいよねって思ってましたね。で、あ、第6話があれかな、離婚裁判のやつですね。これあれですよ、坂井雅人、コミカド健介の元奥さんとして鈴木京香が出てくるやつですね。まあ相手方の、だから旦那側が坂井雅人で、奥さん側に鈴木京香がいて、まあ元夫婦がこう対決する形になるんだけど、これも良かったですよね。鈴木京香のキャラクターがすごく良くてね、まあまあ坂井雅人が、まあ、いつも調子に乗って強気になってるのが、まあボコボコに一回されたりする感じですからね、面白いんですけど、これも良かったですよね。元夫婦のこの対相手方、立場敵同士のはずなんだけど、鈴木京香と坂井雅人が実はこううまいことお互いのを察して動いて、一番平和的な解決をするというか、収まるべきとこに収めるというか、 もうお互い思うっていうのと違うな。まあだから、弁護士としての力量を認め合った関係というものにはなってるわけですね。これ鈴木京香ね、もう一回ぐらいちゃんと出てきてもよかったっすよね、これね。これ面白かったですね。で、第7話が相続、ああ、あれだ。田舎の村に行くやつね。新垣結衣の親の実家みたいなところが、もうど田舎みたいなところで、そこで、犬神家パロディみたいなことをやるやつですね。あ、この相続のやつね。これまあ、はもう完全にネタ界に近い感じ。まあ、どれもネタ界っちゃネタ界なんだけど。この相続のやつもね、最後のオチが効いてましたね。これはね、面白かったですね。だからまあ、勝ち負けのやつじゃないから、まあ、連勝記録みたいのには関係ないっちゃ関係ないんだけど、それでもなんか、立場が悪くなって終わる感じでしたからね。いやー、この相続のやつは、なんだ、これ、名前いつも読めないんだ、この人な。木南晴夏。ね、女の子がね、最後美味しいところ持ってく感じになるのが、わざとだったのか、思わぬ幸運だったのか、みたいなね、したたかだったんじゃねえのっていうやつですね。これ、あれですよね。で、8話があれですよ。親権問題のやつですね。天才子役とステージママの対立のやつですね。もう8話ね、一番好き、一番っていうか、まあでも、すごい好きな回ですよね。この8話の親権のやつはね。まあこれは、堺雅人、コミカド先生のお父さんが出てくる回ですね。九州だかなんだかで、剛腕を振るった検事、元検事みたいな人なんです。もうこれ中村敦夫さんがやってるわけですね。まあ大ベテランですよね。だから、天才子役とステージママっていうその対立に合わせて、こう、堺雅人と中村敦夫、そのコミカド親子の雰囲気を見せるっていう、まあ、作りになってるわけで、これね、天才子役をやってたのが、実際、こう、子役として人気を持ってた吉田莉子って、速水もこみちが、なんか女の子のお父さんに急になっちゃってみたいなやつの女の子をやって、子役をやってた。だからメインの子役をやってたのが吉田莉子だったり、メイちゃんの執事の時も、ね、榮倉奈々かなんかがメイちゃんやってたんだけど、その高校生たちの中で、その天才で小学生なんだけど、その学園にいるみたいな子を吉田莉子がやってたんですよね、確かね。あと、鋼の女でも、問題児的なやつのリーダーみたいなのが吉田莉子。クラスをね、牛耳ってる的な立場なのが吉田莉子だったんですよね、確かね。だから、この子役としても、の時代からもう好きな子役だったらそれが天才子役として出てくるっていう、この面白さね。この辺の使い方もすげえなと思ってたけど、この吉田莉子、あれなんですよね。まあだから中学生ぐらいまではいろいろ出てて、中学生ぐらいの役、ちょっと大人びた役もやり始めてるなーって思った時に引退したんですよね。芸能界引退します、学業専念しますつって引退して、1、2年ぐらいで、最近また戻ってきたんですよね。なんか、芸名変わったらしいっすけど、なんかね、ここんとこ逆に僕がドラマとか見てないんで、最近のやつで復帰しましたって言われても、見てないからわかんないんですけど、なんか出てきたみたいですね。これ嬉しいですね。っていうか、そう考えると、リーガル、そう、だから8話で、その親権問題は解決して、でも芸能界引退して海外に行っちゃうけど、どうせ君は戻ってくるさ、みたいな話だったのが、本当に戻ってきたっていう、本当に引退して戻ってきたっていうね。今となっては超予言みたいなリアルな話になってるんですけど。まあ、この8話は面白いっすよね。すごい、なんだろうな。8話の面白さってなんだろう。いやでもすごい面白かったですね。だからやっぱり コミカド先生ね、あの堺雅人と中村敦夫のその親子のこじれた感じみたいなのがこうリンクしていく感じが面白かったのかな。すごい8話好きでしたけどね。でこっからクライマックス展開になってって、9話10話がそのあれですよね、木の実村のやつですね、公害訴訟のやつですね。9話10話は、2話で一つの話になっているタイプのやつで、これがまた大きく話題になったやつですよね。9話の最後のその堺雅人の長台詞がすごいっていうんで、だってまあ実際すごいっすよね。まああれだけ何度も見ちゃったりっていうのが普通にしちゃうやつですよね、あれはね。あの老人たちをね鼓舞するというか、うにもうバーっていう、あれはすごいね。でその老人たちを挑発したりなんなりっていうので、わーって言って老人たちがこう戦う気力をダンって見せた時に、その汚染されてると言われてるその木の実村の井戸の水をガーッと飲んでダンと行く、あのシーンは本当にすごいですよね。いやこの9話10話はまあだからまあやっぱりクライマックスとしてもでかいあれですよね。まあ実際11話だから 最終回は次にあるんだけども、やっぱ9話10話はクライマックス展開としてすごい大きな山ですよね。で10話でその公害訴訟に勝って、ただその勝ち方としてまあやっぱりあれなんですよね、ガッキーがその自分を実験台にするような感じでその汚染されてるかもしれないと言われてるその木の実村の井戸水とか、ね、取れた農作物とかの食事を延々に続けて実際病気になった、これで立証できるっていうのを武器に、その揺れてたね、その研究者というかリーダーからこう内部情報を得て勝ちに持っていくわけだけども、そのガッキーが病気になったっていうのが実は堺雅人が医者を巻き込んで仕掛けた嘘だったのが分かって、まあガッキーはそれが見抜けなかった自分の悔しさとか、やっぱり堺雅人と同じような弁護士にはなんねえぞって言って事務所を出ていくっていうのが10話の最後ですもんね。だから10話でそのがあって、11話はその1年後っていう設定で、まあ一気に時間を飛ばすんだけども関係性は変わらないというね。だから11話は最終回で、その9話10話 10話の時にその内部情報をくれたその田畑智子がやってたそのプロジェクトの人がその制裁人事っていうの、なんていうの、そのまあまあそれで飛ば、クビになる、まあ別のヘッドハンティングされて別の企業に行くんだけど、そこでひどい扱いをされてクビになるっていう流れで、まあそこが手を組んでて、まあ報復人事だったはずだっていうんで訴える。でまあガッキーが弁護側というかね、被告人会社を相手に、やって、その被告人の会社の方には、堺雅人がついて、ついに2人が対決すると。でまああなたを倒すと言ってたガッキーが追い詰めて勝ったって思ったところで、やっぱり全部堺雅人の手のひらの上だったっていうオチになるわけですね。まあガッキーが負けて結局堺雅人の下に戻ってくるっていう最終回になって第一シーズンが終わるわけですけどもね。この最終回意外と ふわっとしちゃうんですよね。2人の対決っていう意味ではまあ面白いんだけども、やっぱり堺雅人コミカド先生すげえなで終わってちゃうというかね、まあ予想の範囲内というか。でまあまあまあ全体の大オチとして、その生瀬勝久の三木先生と堺雅人のそのコミカド先生がこうぶつかってた理由というか、生瀬勝久三木先生がこう堺雅人を 恨んでこう苦しめようとし続けたその原因っていうのが大落ちになってるんだけども、まあこれもね、まあまあまあまあこのドラマだったらこういう感じになるよなっていう範囲内の落ちではあった気がしますけどね、うん、まあだから最終回が意外と普通というか、うん、盛り上げが個人的には盛り上がりきらなかったかなというか、落ち着いちゃったなっていう気はするけど、まあでもね、その8話のその真剣のやつがすげえ好きで、90がやっぱりクライマックスでドンって盛り上がってっていうのがあるんで、やっぱり見てると面白いんですよね。わーってまとめてみてもやっぱ面白い。まあ実際テレビで見た絵なんか、その時はまだ録画が残ってたから全部多分残しといてたまに見たりとかしてて、まあ、それがぶっ壊れた後もレンタルで1回2回してますからね、多分全部でもう5、6回見てると思うんですよね、多分ね、それぞれで好きな話に至ってはもっともっとそれだけで見てたりしますからね、見た回数はすごい多いんですけどね、リーガルハイ。でその割にシーズン2を多分テレビで普通に1回見て、もう1回ぐらい見たかな見てないかなぐらいしか見てないんですよね。やっぱりね、第一シーズンがまあ面白すぎて、第二シーズンがちょっとこれじゃない感があったんですよね。やっぱり生瀬勝久、三木先生の存在って大きかったなって思うんですよね、そういう意味ではね。まあ第二シーズンももちろんところどころで出てはくるんですけど、やっぱり実際のその敵対関係というか直接絡む関係になるのが人が変わっちゃいますからね。うん、まあそれも面白いんですけどね、シーズン2でやってたの誰だっけ、ほら岡田くん、岡田、あれなんて読むんだっけ、まさきだっけ、まああれも面白かったですけどね、キャラとしてはすごいその正義のもう一つ上をいく感じで面白かったんですけど、うん、やっぱりシーズン1だなって思いますね。ただね、シーズン3作んねえのかなっていうのはありますよね。スペシャルだけでもいいからまたやってほしいですよね。リーガルハイはね、面白いんだよ、やっぱり。まあでもな、わかんないけどな。この手のってあれなんですよね。まあシーズン2があれだったっていう印象なのも、まあそうなんですけど、結局この小ネタ的な面白さが受けて、だと思いがちなんですかね。なんか、まあ、会話の面白さとかもそうなんだけど、なんかだんだんこうこすくなるというか、狙いすぎてつまんなくなっちゃうパターンってあるじゃないですか。うん、トリックとかそうでしたよね。トリックとかも最初あれだったのが、こうどんどんどんどん小ネタ重視になりすぎて、もうなんかやってることがブレブレになっちゃって、なんかだからシーズン重ねた割になんかやっぱり最初の方が面白かったよなってなった覚えがあるんですよね。だからリーガルハイはまあ今ぐらいで止まっとく方がいいのかな。でもね、やっぱりね、新しい話見たいんですよねって思いますよね。でそう、2012年がリーガルハイで、多分半沢直樹をやったのがその結構すぐ後ぐらいですよね。半沢直樹の方が後なんだよね、多分ね。でもすごい近い時期に堺正人が、要はそのおちゃらけた面白のもうドーンっていうのをやった後に、もうバリバリのあの半沢直樹をやって、やっぱこの人すげえなーっていうのはありましたよね。まあもちろんその前からね、新選組の時かなんかに多分世間的には出てきた感じになってて、かっこいいとかいい役者さんだってっていうのは出てて、まあまあちょこちょこ主演とかも多分やってるんですけど、やっぱりリーガルハイと半沢直樹っていうのがもうどっちもすごい面白い跳ねたやつだけど、まあやってる芝居が全く違うからね。それで堺雅人すげえなが多分世間的にももう一つ二つ上まで行ったんですよね。なんかまあすごいなと思いますよね、本当ね。いやー、そうなんですよ。だからリーガルハイ、そう、リーガルハイ、小ネタで言えば、そのね、事務員の服部さんをやってる里見孝太郎の、そのね、何でもできる感とかも面白いし、その草のものをやってるね、田口くんですね、蘭丸くんも面白かったですしね。あ、そうか、蘭丸くんはあれか、あれなんだっ け、ジャニーズのね、グループにいて、ジャニーズ抜けちゃったんですよね、田口くん、確かね。ああ、そうか、そういうのもあると、ランマルくんとか使いづらいのか、リーガルハイ、ランマルくんいないとダメですもんね。田口くんいないとダメなんですね、きっとね。ああ、そっか、そういうとこもあって作んないのかな。だとしたらもったいないな。普通にやれやっていう話になっちゃうもんな。まあいいんですけどね。リーガルハイは面白い。そう、面白いんですよ。これ何度見ても面白いっていうのはいいですよね、やっぱりね。まあ1話完結だから余計何度でも見れるっていうのはあるんですけど。リーガルハイもな、ほんと、金あったら普通に DVD ボックスとか買いたいもんな。お金ないからまあ買えないんですけどね。どっかで安売りとかしてねえかな。してないよね。リーガルハイは持ってたら持ってるもんね、多分ね。もう、ブックオフとかには出てこないもんね、多分ね。いや、まあそんなわけでですね。そんなわけですよ。というわけで、リーガルハイの話をしました。結局、ドラバナ最後まで何を喋ってんだかわからない、グダグダな感じ、すいませんでした。まあ、1年間ね、そういうわけで12回、ドラバナやってまいりまして、本日が最終回でございます。4月からね、そんなわけで多分、モリエンテスラジオも、まあ、いくつか入れ替わるというか、変わったり、あとまあ今までだから4週ごとっていうことで繰り返してたけど、多分4月からは第何金曜日は何々、第1金曜日は何々、第2金曜日は何々っていう週でもう固定に多分しようかっていう話になってたんで、まあ5週目にはお休みになる可能性もあるんですけど、まあ4週をこう振り分けるっていう形はまあまあ基本的には変わんないんですけど、まあそんな感じになるっぽくてですね、いまいちそのあれを把握してなくて、あ、3月の最後で僕が最終回っていうところで僕の中でも終わってしまっていまして、いまいち4月からのことを把握しておりません。でも確かね、普通にだから4月と第1週の金曜日は熊谷さんの野球のラジオになるはずなので、多分来週熊谷さんがやるでしょう。で、4月からこうなりますっていう説明もきっとしてくれるでしょう。というわけで、まあこうバラバラ話してきましたが、ドラマのね最終回ですよということで、今までありがとうございましたということで、ね、なんだろう、締めの言葉がわからない。まあ今までありがとうございました。ドラバナ12回約1年間ですね、やってまいりまして楽しかったですということで、さよならでもういいね。じゃあさよなら、ありがとうございました。どん